皆さんこんにちは、こへいです。
あるです。
天の声のあゆみです。
ゲームなんとか第138回です。
はいよ。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい。ということで今回もあゆみさんがいらっしゃいます。イエーイ
イエーイイエーイイエーイ
一周相手の再登場。
そうですね、お便りを減らしていこうキャンペーン。
いいキャンペーン突入ということで、まあ、
本当に言うと実は前回もあゆみさんがいる予定ではあったんですが、まあ、ちょっとした諸事情で
そうなんだよな
あれだったんですけど、前回実はねスーファミのその今だから遊びたいスーファミソフトね、あゆみさんにも聞く予定だったんですけど、うん、聞けなかったんで今回ちょっとオープニングで聞きたいなってところもあるんですけど、
あゆみさん何のスーファミ遊びたい？
なんかねスーファミソフトでさ好きと嫌いに分けたんだよね私。
ほうほう。
そうなんか遊びたいけど嫌いだったなみたいなのもあったりして。
マジ
遊びたいけど嫌いだった。
いやなんか例えば、ドンキーコングシリーズとか
は、はいはい、すごいドンキーコング、
そうあれ難しいじゃん。
ああ、うん、まあねいいゲームだけども。
そうだから弟とかと遊んでてもなんかこう一気死ぬごとに交代みたいなのをしてたから、
はいはいはい、死にまくるよ ね、
あれね全然触れなくて結局うまくのもならずに終わってるみたいな、う
ん、なるほどね辛い思い出
辛い思い出。あとはなんか、うん、そういう流れでヨッシーアイランドとか。
おお、ヨッシーアイランドいいね。
ヨッシーアイランドね難しかったなという印象があったり、あとパワープロとかもよくわかんないから、
うん、
なんか苦手意識があったけど、いや大人になった今だからこそ、うん、缶ビール片手にちょっとやりたいなみたいな、ちょっと粋な感じでつまみ持ってやりたいなみたいなのはあるかもなと思ってた、う
ん、なるほどな、
うん、スーファミのパワープロって俺全然イメージがないや。スーファミでも出てたんだ。 あれ
一緒だよ、一緒一緒。
あやかねさんの団子みたいなキャラクターが
もうね完成されてたよスーファミの頃すでに
あじゃあスーファミでいっか
スーファミかってなるやつだよね、グラフィック的に。
そうなんかサクセスモードとかの充実さがやっぱ PS とかになってくると増えたけども、あ、ま
あ、基本のところはもうある程度完成されてたの、対戦野球ゲームとしては。
あ、完成されたのはスーファミの頃でも確かに大丈夫かっていた気がするんだよないた気はするな。
いいじゃない、
うん、
まあ、でも確かに今プロ野球ゲームというかは、うん、確かに酒飲みながらワイワイやると楽しいかもな、
うん、まあ、そうかもね。そうそうそう、スーファミぐらいの方が逆に、うん、まあ、システム的にもシンプルだったりするかもしれんしね。
確かに小学校ぐらいの頃ガチでやってたからな、う
んガチでやってた。
そう、なんか意味もなくずっと強振で振ってた覚えがあるもんな
強振
難しいやつで、
そうミートで当てようという意識は全くなく常にホームランだけを狙い続ける男だ
いや分かる気がするけどしゃらくせえこと言ってらんねえぜ、狙うホームランオンリーっつって
戦略とかなかった気がするんだよね
常に 100%
そう当たるか外すかどっちかだ
そうそうそう、戦略とかね練りながらさ今はやりたいと。
あーいいね、
思うね。
確かにチョコを打って稼ぐかホームランで総罰で稼ぐかみたいな、
うん、そうそうそうそうだ、ね、キャラの特性というかさ、あの、うんうん、こいつは足が速いやつだからみたいなやつ、あ当時あんまり意識しなかったからねとにかく打て当てろ飛ばせ、うん、完全にあのドラえもんのあのジャイアンと同じ発想の野球をしてたからさ
力でねじ伏せ、
そうとにかく飛ばせば勝ちだとか言って
でも俺パワープロとかって全然追ってないんだけどさ、でもなんか結構ちょこちょこやっぱりいろんなハードで出てるイメージあるよね、
うん、
スマホの方も出てんのかな、
うん、
出てる出てる
出てるよね、
スマホの、
うん、
あの やべえぐらいのガチャゲーになってたはずなんだけど、
ああそうなんだ
うん、うん、
あれもコナミか、
そうコナミだよ、
あなるほどね、
うん、なんか含みのあるなるほど
なるほどね
なるほどですばね、
そうね、あとはね、まあ、好きでも結構あげたんだよ何個か、
うんうん、
まあスーパーマリオワールドでしょ、
はいはいはい、
あ王道だね、
超魔界村でしょ
王道だね。王道か。
スーパーワーギャンランドでしょ。
ワーギャンランドね。
もう今ないですからね、そこもね、
うん。プリンスオブペルシャでしょ。
おお、
意外なところかも。
あとミッキーのマジカルアドベンチャーでしょ。
ああ、はい、来ましたね。素晴らしい、ね。
アラジンでしょ。その流れで。
素晴らしい、ね。
でしょ。そっからスーパーメトロイドに行くじゃん。
急にコバがすごい。
そ
ミッキーアラジンは分かる。そっからスーパーメトロイドの離れ方よみたいな。確かに横スクロールアクションではあるがみたいなね。
その流れでシムシティもやりたいなと。
流れがない、流れが
ない流れがない。
いや分かる分かる。でも基本分かるな。
やっぱりそうだな。あとレミングスが確実にやりたいと思って。
あ、レミングス懐かしいですね。うちにもありましたね。
広いね。
そう、うん、それはね絶対やりたいんだよね。
ちっちゃいネズミが爆発するやつね。
そうそうそうそう、うーんって言ってパーンってや
る。本当にそうなんだよ。
そうなんだよ。あとはもう絶対にやれなかったかまいたちの夜かな。
おお、今だったらできそうな感じ。
あれもスーファミか。
今だったら、そうそうそう、今だったらなんか怖がらずにできるなっていうのがあるかな。
そう、スーファミ。
なるほどな。
そうぐらいかなと思ってた。
俺アラジンとかは確かにわかるかもな。なんか昔その、うん、私有台みたいのでさ、アラジンがあって、うん、なんか中途半端にやった記憶だけあって、うん、いいゲームだったんだけど途中までしかやってないって記憶がすごいあるのね。なんか最後までやってみたいっていう感じがある、うん、なんかあれカプコンなんだよね確かね。
そうそうそう、
詳しい。そうそうそう。
だからなんかね、すごいそれっぽいディズニーっぽい動きをするアラジンなんだよね。
なんかぬるっとしてんだね。
そう、ぬる、なんかぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ、待機モーションでぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ動いてる。
うんうん。
あれはでも面白かったな、うん、
あれ良かったよね、うん、マジカルアドベンチャーも楽しかったしね。
あ、
うんうん、そうなんだよね。
ディズニーの両芸ですね。
ディズニーの横スクロールは当たりが多いみたいな。
そうそうね、確かにね、うんうん、あの頃は特にみたいな。
そうだな。うん、あゆみさんも結構やってるね、うん、いろんなのやってる ね。
結構幅、思ったより幅広くやってるイメージありますね。
そうだね、弟とか、ね、あとはいとこも結構ゲーム好きで、
うんうん、
そうそう、集まってほらなんかなんかのタイミングで集まることってあるじゃん。
はいはいはい。
なんか夏休みとか、夏休みとか。
そうだね、うん、親戚の子が来るとかあるよね。
ありますね。
そうそうそうそう、なんか新年迎える時とかは、うん、結構集まってこう夜通しゲームをしてたからさ。
いやでもあるよね、親たちはさ、親たちでさ、なんかさ世間話みたいの永遠としててさ、別の部屋で子供たちがわちゃわちゃやってるみたいな。
そうだな。
そうそうそうそうそう。
俺それ、そのパターンで、あの何、玩芸、家庭用の玩芸がある親戚の家があって、うん、そこでなんかね、みんなで交代でめちゃくちゃやってた記憶がある。
マジ？
でも玩1個しかないからさ、 2P の方はコントローラーでカーソルを動かすんだよね。あ、こっちつまんねえみたいな。
め
っちゃやった記憶がある。
うちなんだったかな、なんかその親戚来る日対策で父親がマルチタップ買ってくれた覚えがあるよ。
うわー、最高。
これでボンバーマンが楽しめるぜとか言って。
あ、ボンバーマンいいね。
いや、それはでもすげえ思い出になるよな。いや、ああいうゲームってやっぱりさ、直接横で並んでるからある楽しさってあるよね、うん、今のオンラインでもできるけどさ。
そう、
うん、
そう、そうなんだよ。
実際ほらモンハンとかもさ、まあオンラインでさ協力とかできるようになったけどさ、それよりもやっぱり横に並んで一緒にできた PSP とかの体験の方が良かったよねみたいな感覚もあるじゃない。
そうだな。
わかる。その楽しいんだ
よ。尻尾切りまーすとか言ってな。うーい。
いや、もちろんオンラインでもできるんだけど、それに近い体験はさ。そうそうそう。その良さもあるよねっていう。
そうだな、スーファミ、まあ僕らのスーファミってそういう感じだな、確かにな。
そうだな。マルチタップかいいな。
マルチタップ、マルチタップよかったな。
え、何、コントローラーは持ってきてもらうの？
うん、そうだった。コントローラーはあの家から持ってきてもらって、
各自持参で。
そう、あのいい、ね、ボンバーマンの顔したマルチタップがこうガショガショ刺さったあの。
わ
いいね。で、帰りに誰か一人ぐらいコントローラー持って帰るの忘れるんでしょ。
そう、まるまるくんコントローラー忘れてったぜって。
忘れてった方が悲惨だよね、遠くから切ってたりした
の。家電で電話するってあの時代ね。
いや、そうだよね。また向こうから電話が来て、あの、なんかコントローラー忘れてっちゃったみたいですけど、あ、ありますね確かにとか言って、
あ、ごめんなさいお母さんみたいな、明日学校に持ってきますみたいな。
学校。
ありそう。
す ますな。
面白いね。または遠かったら郵送だよね。
今の子絶対わかんねえ話だわ。
そうだな。
なんておっさんホイホイな話をしてしまったんだい。
はあ、やばい。
いや、いいじゃないですか。その辺の層が多分多いですよ、この番組。聞いてる人は。わかんないけど。
間違いない。
まあ、そう、ね、知らない時代の人は、へえって思ってやられる。
そうだね、へえって、画面分割とかあったんだとか言いながら。
そうね。あとはオープニングなんかあります。あ、俺ちょっと一個話したいのでいいですか。
お、どうぞどうぞ。
あの、この前、あの、アンダーテールの、あの、5周年記念コンサートっていうのが、YouTube ライブっていうか、まあ、要は公式であったんですよ。生放送で。まあ、アーカイブもまだ残ってるんですけど。
う
ん、でそれ結局中身はどうやらなんか、コメント欄を見てる限りはなんか1年前にその、アンダーテールの要はオーケストラコンサートっていうのがあったらしくて、まあ、それの内容をまあちょっと再編集して、まあ、今回の生放送要は5周年記念にイベント、リアルなイベントできないからネットでやりますみたいなノリっぽかったんだけど、あのそれの内容がめちゃくちゃ良くて、
ほうほうほ
う、あのアーカイブ、まあ、いつまで残ってるのか分かんないけど、まあ、残ってれば見てほしいんですけど、アンダーテールあるじゃないですか。アンダーテールって、まあ、ざっくりや、まあ、ちょっとネタバレになりますよ。まあ、ネタバレになりますけど、3週分あるじゃないですか。3ルート
あるか。ああ、そうだ、そうだね。ルートがあるね。
あれを、全部ストーリー順にやりきったんですよ。2時間の演奏会の中で。
その音を聞いてると追体験できる系ってこと。
完全に追体験できる系なの
よ。あー、ダメ、泣く、ダメダメダメ。
いや、まあ、まあ、完全に泣くよ。小平さんは完全に泣くよ。
ダメダメダメ、
いろんな意味で泣きを見るよ。
サンズーとか言いながら泣いてると思うんだよね。
最初はあのほら穴から落ちるところから始まって、でほらあの、名前忘れちゃった、あのお母ちゃんと戦ってみたいな。
お母ちゃん
の
いたな。
お母ちゃんと戦
って。名前出てこねえわ。で、まあ、優しい顔の人
だ。そうそうそう、トリエルだ、トリエル戦って、でその後、まあ、サンズとか、骨の兄弟とね、出会って、で、骨の兄弟と出会う時の曲もあるんだけど、で、骨のさ、弟の方の曲あるでしょ今。パピルス、
パピルス、
そう、パピルスの曲が出てくるんだけど、パピルスの曲が出てきてちょっとやって終わって、でその後あのなんだスノーフルの山の中の曲あるでしょ、静かな曲。
お
う
お
う
お
う
お
う、でやってるなと思ったらまたパピルスの曲が間に挟まるみたいな演出があるのよ。
あー、素晴らしいね。
でそれを 2,3 回やるのよ。でそれも完全にゲームオマージュなのね。ちょいちょいパピルスが出てきて荒らしてるっていう。
あったあった、
みたいな演出とかもちゃんと再現してたりとか。
すげえ、
すごい。
まああとは、まあ、分かりやすいところで言うとどこだろうな、まあ、あのアズゴワと戦うでしょ、まあ、1周目のボスですよね。アズゴワと戦った後のフラウディのボス戦の曲とかも、あのなんか一回ノイズが入ってさ、はいはいはい、あの画面が切り替わったりとかするじゃない、フラウディ戦って。
はいはいはいはい、
異形の形になってるね、あいつね。
うん、
と戦う時って何回も切り替わったりするじゃない。その辺の演出とかも再現してるのよ。一回ザーって音が入って曲が切り替わるみたいな。
へ
ーとかも完全に再現しててすごいと思ってね。
プロ。
すごいねそれ。いやでもなんか、そのパピルスのくだりちょっと聞いたら感動すんな。
ああそうそう。
単
純に
すごい、
あのアレンジも良かったし。いや本当にね、そのままの流れでそこ終わったら、その一周目のエンディングってちょっと物悲しい終わり方するじゃない。
そうだね。
フラリー倒した後に、まあその後こんな状況になりましたよっていうテキストだけのさ、ちょっと物悲しいエンディングあるでしょ。デレレデンデンみたいなさ、あれもう入って、でその後一旦オープニングに戻ってきて、でもう一回始めるっていうのが全体やっぱり流れとして残ってるのよ、演奏会のね、はいはい、
うんうん、
そうそうそう、もうほとんどサントラだなとか思うんだけど。
すごいね。
すごいね。
でその後2周目に行って、でまああの2周目の、まあ、分岐の後だよね。
はいはいはい。
あの研究所とかの曲になったりとか、
おお、
まあ、その後にあのアズリエルと戦う時の曲みたいな、あの辺までやって
やって、
すごい幸せいっぱいの大団円ですねみたいな終わるじゃない。
うん、
大々屋になりましたって、うわ最後感すごいと思ってさ、オープニングの曲に戻るわけよ。
お
でその2週目が終わった後にオープニングに戻ると、
お、
あの曲がちょっと、オープニングのタイトル画面の曲が豪華になってんだよね。
はいはいはい、あった気がする。
豪華になってるやつをしばらくやった後にドーンとか言ってドーンみたいな一気に暗くなって、あ、やべえ、 G ルートまで行っちゃったこの演奏会ってなって、
へえ。あ、そうそう、いいねそれ。なんかアンダーテール好きな人に向けられてる感。
いや、そうそう、アンダーテールの意思をすごい大事にした演奏会だなと思って。でその後マレーの、
素敵、
あの本当の勇者のね曲とかさ、うん、あとまあ、うん、最後のサンズ戦の曲とかをやって、
うん
うん、もう演奏会自体のネタバレをしまくりますけど、うん、やってその後にもうそのまま曲が終わったらみんな黙っていなくなるね。なんか後ろにバーっていうノイズが入りながら、あ、みんなさーっていなくなって、で拍手も何も起きないわけ。まだ演奏終わってないんだろうなって雰囲気出し続けてるから。
へー。
でも一人残して全員いなくなるよ。二人か。
へー。
でその後に本来のアンダーテールだと一回ゲームが強制終了して、
うんうん、
でその後立ち上がって、うん、なんか10分待つとまあちょっと特殊な演出が入るみたいなね、あのギミックがあるんですけど、うんうん、その演出も再現してる。で最後全て 何もなくなったっていう状態で終わるの。
あ、へ
そのゲームの演出を完全にやりきってあの終了ですみたいな。でみんな終わったかどうか分かんないから、これで本日の演奏会は終了ですっていうアナウンスが流れて初めて終わったってなって拍手 OK。
へ
え、なんだこれすごいと思って
すごい、なんだそれ
聞いてみてほしい。あの特にやったことある人はめちゃくちゃ、ね、あの本当に追体験な感じの、
すごいね、うん、2時間ぐらい
2時間ぐらい、本編だけで2時間ぐらいですね。
あーでもそれなんか途中なんかぶっ続けて聞きたいな、できればな。
いや
すごいな、
うんうん、
そうだね、
あの完全に追体験できるし、オーケストラのアレンジもすごく良かったです。アレン、
うん、
うん、アレンジ自体も、まあ、元の曲がいいっていうのももちろんあるんだろうけど、
うんうんうんうん、良かった、
すごい、聞いてみてほしい、
ね、
すごく良いもうなんか下に貼ってある、うん、あのグッズとか買えますみたいなの買っちゃおうかなって思っちゃうぐらい良かったこれはお伏せしなければみたいな気分にはなるやつだ、
ね、まあまあそうだね。いやでもいいな
これはぜひ、もう小平さんもプレイしてるからぜひやってみて、聞いてみてほしい。
そうだな、
すげえね、
アンダーテールな、あれもな。でもなんだっけ、アンダーデルタルーンもなんかちょっと途中報告みたいななかったよね。
ありましたね。そうそう、それも含めなんでしょうけども、
うんうんうん、なんだっけ、
なんかチャプター2が来年中にはできるよって話でしたね、
う
ん、
そうだよね、
うん、
へえ。
なんかもともとチャプター全部できてから、まあ、ゲームとしては発表するよって話だったけど、
うん、
でもなんかチャプター2、そう全部できるまで発表しないつもりですって前は言ってたけど、もしかしたら、うん、ここで出すのかもしんないですね、この雰囲気だとね。チャプター2できたら2だけでまた出しますよとか。
確かに発表があったってことはそういうことかもな。
なんかそんな感じはしますよね。
まあそれはそれで期待してる人いっぱいいるだろうな
そうしてくんないと俺死んじゃうみたいな人も普通に
いるよね。
おかしくない
いるよね
何年後になるか分かりませんとか結構辛いよね愛してるからこそみたいな、
ね、本当だよね。
いるだろうなと思って、
いやまあでもそのコンサートの話も踏まえてね、うん、いやなんかまだまだいけるコンテンツだなって思っちゃうね。
そうだね、
うん、
まあなんか深みがあるコンテンツだよね。普通にさらっと見ればすごいいい話な気もするし、深く掘ってみると結構闇の深い話だったりするから、そこが混在してるのがなんかアンダーテールはいいところだなと思いますね、
う
ん、
そうだね、
うん、
とてもゲームらしくもあるところがあるから、
うん、
それを何コンサートで再現しちゃったっていうのはなんかいいな、
うん、すごい愛しかねえなこのコンサートっていう感じが個人的にはすごいした。
いやいいと思う、それはいいわ、
うん、なんかもっとね、いろんな人に聞いてもらえればいいのにって思っちゃう、
うん、うん、アンダーテールのオーケストラコンサート、
そうそうそう、今アンダーテールの公式サイトからでも多分飛べるかな。
なるほど。
YouTube ライブで更新、うん、公開されてたんで YouTube で検索すれば多分5周年記念コンサートとか調べればすぐ出てくると思いますけど、
うん、うん、
お、
見てみましょう、2時間ぶっつけて見てみましょう
ぜひぜひ、うん、
だな
よし、じゃあ今日も本編いきますか。
はいよ、
はい、
今日はお便り会ですよ。
う
ん、あゆみさんと一緒に今日もお便り
できる限り読んでいければと思いますので、早速本編入っていこうかと思います。
はい、
本編です。
はい、お便り会です。
です、うん、じゃあ今日も溜まっているお便り、うん、ありがたいお便りたちをじっくり紹介していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まずあゆみさんお願いします。
はい、では1通目からですね、うん、いきますよ。小平、春、あゆみ、聞こえますか？お疲れ様です。私です、高政信です。
いつから噛
む？直接あなたの心に話しかけています。
いや、どう考えてもあのあゆみさんの口を伝わって聞こえてるんですけど。はい、
はい、というわけでどうも、たかしんです。
名前変わりすぎや。ありがとうございます。
今回は僕の不思議な力をもってして皆さんを異世界へ転生させたいと思います。はい、異議申し立ては受け付けません。無理やり皆さんを転生させます。しかしこのタカシンは非常に慈悲深いので、転生したいゲーム先と転生したい街だけは選ばせてあげます。というわけで、うん、今回のお題は、もしタカシンに無理やり転生させられるとしたらどのゲーム、どの街がええのやです。前提として皆さんのスペックは今のままです。力も素早さも今のまま、レベル上げ頑張ってください。ルックスも今のままです。クラウドみたいにはなりません。かっこよさの種を食べて頑張ってください。魔力や魔法関係はそうですね、精神力や器用さに起因することにします。
すごい RPG のじゃないか。
所持金はタカシンがお小遣い1000円あげます。つまり最初はほぼ村人として生きることになるでしょうが、冒険者や貴族を目指すのは自由です、
うん、
というわけで、どこでどう生きるのか教えてくださいということです。
いやー、タカシンはもうなんか精神力強えな、この人な。ほんと強えわ、すごいわ。
強えな。
もうね俺全然関係ないんだけどさ、これさ、みんなを、皆さんを転生させたいと思いますって、転生と異世界に転送は違うと思うんだ。転生だと一回死ななきゃいけなくなっちゃうから。
確かに。
ああ、まあそうか。
あの、今の状態を移し替えますなんでね。そう、転生しちゃう、一回生まれ変わらなきゃいけない。
まあ、あ、そうだ、そういうことだな。確かに
自分のまま行くってことだもんね。
異世界転生か、異世界召喚みたいなイメージかもね。
なるほどね、
うんうん、
ちょっと違うけど、ね、T だと同じ T ってことでしょ、
うん、あ、そう、
ここどこっすかみたいな感じになる。
そう。でも行き先は選ばせてもらえるからね。
あ、なるほどな。
どこっすかはならないんだけど。
難しい設定だな、それな。
難しい設定やな。
自分の意思ではないんですけども、なんとなくここに来ました。
そうだね、うん、そうだね。
タカシンのせいなんです。そうか、じゃあ目的はタカシンをぶっ殺しに行くみたいな手だな。
そうだね。最終的に元の世界戻せやって、タカシンに。
あいつに復讐しに行くっていう手なんだな。
そういうゲーム。それはそれで新しい RPG になってそうな感じですけど。そこまでのレベル上げをどこでするかみたいな。
そうだな。まあ、いや、できる限り優しい世界に行きたいな。
そうなっちゃうよね。だから前に言ってた行ってみたい街にちょっと被ってくるかもね。
うん、それこそアンダーテールの世界に行きたいわ。
そうだな、俺もスノーフル行きたいなって思ってた。
うん、でもなんか G ルートにいる気がするんだよな。
怖い怖い、完全にやられるがな。
やられる側にいる気がするんだよな。
逆に RPG じゃなくてもいいのかね、レースゲーとかさ。
レースゲーの世界に、
うん、
分かんない。それ普通じゃない、なんかほぼ現代社会じゃないです
か。いや、まあ、ね、そうなんだけど。いや、なんか比較的あの安全かなと思って。あんまり身体能力関係ないじゃん、車のドライビングテクニックになってくるからさ。
いや、でも所持金1000円しかないんだって。
そうなんだ、車買えねえんだ、どうしよう。
いや、そうだよね。
だからそこは慈悲深い、すごく慈悲深い高志にちょっと車1台だけお願いして。
なるほどね。
お願いします。
そうだな、まあでもな、どこの世界に希望って正直あんまねえんだよな。
そうだね、うん、まああんまりこう ね、戦いとかがある世界観だとちょっと怖いなとか思っちゃうね、現実問題考えるとね。
僕ね正直ね、うん、どこの世界に行ったとしてもね、なんかね、うん、勇者みたいな立ち位置じゃなくてね、普通にモブとして生きる気がするんだよね。
ああね、うん、そういう意味じゃないのみたいなとこもあるしね、うん、
なんかなんか 僕どっちかっていうと、そこにいたら、うん、なんかあの序盤の村のしょうもないサブクエを依頼する人になってる気がするんだよね。
でも言いたいことはすげえわかる。
モンスターがあそこにいるんじゃとか言うかか
りあそこの橋が壊れてしまってのーとか言ってね、
しまった、なんとかしてくれる人はおらんこのーみたいなこと言ってる。
いい木があれば作り直せるんだがのー大工に言ってみたいな。
木持ってくる、
言いたいよね、
木持ってきてもらうかかりだ。
そうそう
そう、木が3つ必要なんじゃとか言ってるやつ。
役
役で、そのなんかクリ、いや、その勇者様に1000円渡すのよ、高信がくれた1000円ありがとうとか言って。
まあ最初の方だからな、1000円大金なんだろうきっとな。、うん、だこの金があれば鋼の種が盾が買えるかもしれないみたいな、そういう、
そう、でもギリギリ足らんかもしれないみたいな
やつね。俺そういう意味ではあんまやったことはないけど、牧場物語とかさ、ああいう世界観でもいいなとかさ、まあそうなるとやっぱり現実とあんま変わんねえじゃねえかとかいう話になる。
確かに自給自足、
まあな、
だって、ね、怖いよ、うん、あんまり物騒な世界、モンスターが襲ってくるとかさ、
まあ、街から出れないじゃん。 RPG のはな、怖いよな、
怖いよな。だなんかシムシティの住人とかでもいいよ。なんか市長にすげえ文句言うみたいな。
ああそういうの、でも結構意外なところから火災とか、あのゴジラとかUFO とかいっぱい来るよ。
その辺はその辺はオフってくれよ。出ない出ない設定にしてくれ。
設定でね、
その辺も高信に頼めばなんとかなるんだよね。
神様とか。そうだけどね。
高信慈悲深いからな。
市長にさ、最近なんかちょっと人が多すぎて、ちょっとなんか交通がさーとか言って文句言うからみたいな。
排気ガスが半端ねえんだわ。
半端ねえんだわ。ちょっと犯罪が多いから何とかしてくださいよっつって言うだけの方。あの世界どうやらあれだし、あの民主主義じゃなさそうだからさ、市長変わんねえからさ。
割と独裁国家感あるしな。
あるよね。
あ、そうかそうか。
すげえ瞬間的に税率上がったりするからな。
そうそうそう、ちょっと月末だから、ね、税率上げっかみたいなね。
やべえ、
月末税率が 50% に上がった。なんだこれは。
一瞬で戻った。一体
戻った。何だったんだ。
でもしっかり税金は取られてるぞ。なんかおかしい。
いやー、そう、
なんかやたらと道路に関する税がなくなったぞみたいな、全く予算が当てられていないみたいな。
ちょっとまあまあ荒らされそうではあるけど、面白そうでもあるよね。
そうだな。
なあ、確かにね、
戦争とか起きない世界だからまあいいかなみたいな。
そうだな。
あ、確かに、
うん、まあでもな、記憶とかな、そういうのをな一切引き継いでいくっていう転送っていう概念であるならばな、
うん、
僕なんかやっぱりちょっと変、村の発生あたりにいて、なんかメタ発言するやつでいたいな。
あー、いいっすね、それちょっと、ね、
なんか妙にメタ的な発言するな。
あー、知ってんだみたいな。
そう、俺知ってんだよって、お前もここでここで B ボタン来たんだろとか言う。
ここで B ボタン押せばいいんじゃん、あるあるじゃろとか言って、
そうだ、その発言タイプいいな。
そこのそのボタンじゃよとか言って、
そう、三角ボタンを押せとかいうタイプのやつ、
押せ。
そういうのがいいな。なんかあのガチ住人になりきると死んでる気がするから。
そうなんだよね。なんか割とどこで考えてもなんか最終的になんか死んでそうって思っちゃうんだよね。
そう、死んでそうなんだよ、
ね、どっかね、勇者にでもならない限り死んじゃうよね、きっと。
そうなんだよ。かといって自分に勇者の素質があるかって言われるとどうだろうって思っちゃうんだよね。
どうだろうってなるんだよ、ね、
俺じゃないやつだろ勇者ってって思っちゃうよね。
ないな。
そいつに感情移入するならわかるんだがみたいな。
そう、なれないんだよ、高信よ。
そうなんだよ、
高信。
高信。
まあ、
高
松さんは神になれるけどね。
そうだな。いや、でもやっぱ、まあ、でもやっぱ高松さんをぶっ殺しに行くっていう目的は確かになっちゃう。
そうだよね。
まあ、捨てがたいところあるな。
元の世界に戻せや。
そう、神に割り当てられた運命に抗うんじゃって、もう。
そのために。
それこそ、FF っぽいわ。
そうだね。そのためにレベル上げするならどこの世界がいいっていうんだったらまた全然違ってくるかもね。
そうだな、レベル上げするならどこがいいかな。でも FF の世界行きたくないんだよな、敵怖いから。
そうだな、ドラクエかよ。
ドラクエだな。ドラクエの最初の街がいいな、やっぱりな。
いや、わかる。
ずっとスライム倒してレベル99。
いい、ああ、でもな、最初の街焼かれるパターンもあるんだよね。怖いな。2番目の街がいいな。
やばい。
いや、逆に2番目の街焼かれるかもしれないじゃねえ
か。高志め、
先回りされて。そうすると完全にもう高志魔王ポジションだな。
本当だな、もう
高志。高志すごいみたいな。
許すまじ高志。
すべてをコントロールしている高信こそすべての諸悪の根源であるとかなるやつね。
まあ、でもな、高信のこの語り口はな、あの精霊ルビスポジションにも近いとは思うんだよな。
ああ、まあ精霊ルビスも善人なのか何なのかよくわかんない
ですね。そうだな、確かにいいやつとは限らないな、あいつもな。
そうだな。
なんかな、そうなんだよな。僕なんかドラクエの世界とか言ってもさ、僕勇者じゃなくてダンサーあたりが勇者やってる世界にいそうなんだよな。
わかるよ。
あ、勇者ダンダンみたいなこと言ってそうな気がするんだよな。
お供します。またお手伝いしますって。
代わりに高信をぶっ殺してくださいとか言ってそうなんだ
よ。ぶっ殺してください。
僕は酒場でゆっくりしてますねとか言って。
いいな。
この話で高志にヘイトが集まりまくってのおもろいね。なんでだっていう。ああ、まあ神様ってそんなもんかもね。
そう、高志これ書いてる時そんな意図なかったんだと思うけどな。
ない
と思う。すげえヘイト集まってるよ今。
結果面白いんで OK です。
まあまあ2通目いきますか。
いきますか、ありがとうございます。
いきますか、ありがとうございます。じゃあ2通目はですね、ケリさんです。
お
お、テトリス、テトリス99でしたっけ。99、
どうなんだろう、正解99。正しい読み方何なんだろうね、これね。99
分からんね。
分かんない。
皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
中途半端に暇な時に任天堂スイッチのテトリス99をプレイしています。
ほう、うん、
世界のどこかの誰か98人とテトリスでバトルするのですが、うん、最近皆さんが強くなったように思います。以前は上位30位ぐらいまでは勝ち残れていたのですが、最近はそのあたりに行ける回数が減ったなぁと感じます、
うん、
僕の腕が落ちたのかな、年のせいか。背景を動物の森にしており、 BGM がほのぼのした動物の森のメロディーなためバトルに気合が入らないのか、転ぶ力じゃないと力が出ないのか。別に暇つぶしにプレイしてるだけなので別にいいのですが、ちょっと悔しいです。皆さんは最近は調子はいかがですか。ということです。
最後の締めが面白い。
なんだその投げ返ってなかった。
テトリス99のことじゃないんだね最後ね。
ね。
すごいな、ケリさんもまたブレないね。
ブレないね。
ありがとうございます。まあでもあれだね、あのオンライン対戦とかさ、サバイバル系のゲームではこういうことになりがちだろうね、やっぱりね。
まあ周りは上手くなってくよね。
サービスが続いてきゃそれは全体のレベルは上がってきますもんね。
そうだよね。
で淘汰されて上手い人だけが繰り返しプレイするから、どんどんそういう人になっていくっていうことはありそうだよね。
そうだな。そうして仕上がるのがアーマードコア5なんだよな。
そうだね。でそれを余計ある程度避けようとしてるのがランク制だよね。
なあ、そうだな。
あ、
うん、
そうだ。
でもここの中で、まあ、僕スイッチ持ってるけどもテトリス99ってやったことないんですよ。
うんうんうん。お、まあ、あれオンラインに入らないとプレイできないとかだもんね、多分。任天堂オンライン。そうそう、
スイッチオンライン？
スイッチオンラインか。うん。
そう、あれに入らないとなんで、まあ、僕正直スイッチオンラインに入る理由が全くなくてですね、
うんうん、
あら
入ってないんですよ、
うんうん、
あら
でやったことがないんですよ、
うん、
で春さんとかあゆみさんもこの99のやつはやってないでしょ、
う
ん、
スイッチ持ってないからね、うん、できようがないよね。
そうだよね、
やりたいよ。
やりたいよ。
悲痛なる願いが。
やりたい、やってみたいっすよ、やっぱり。あの 対戦テトリスとしてはやっぱり面白いだろうなっていうのはすごい感じますね。
やっぱそうなんだ、
うん、
うん、
まあでもそうだよね、テトリス99が多分評判良かったから、あのマリオ35みたいなの出た理由だよね、
きっと。うん、そうだろうね、あのシステム、うん、テトリス99のシステム割と流用っぽいですからね、
うん、
うんうんうんうんうんうん。いやでもあれ 100人っていうか99人から生き残るの難しいだろうねとは思いますよね。ぷよぷよと一緒でさ、やっぱもう上の方に行くとさ、うん、もう上には上がいる世界だからさ、
うんうんうん、
もうだってうまい YouTube に上がってたので、うまい人で98人対1人 要はあれってターゲットを決めれるんだよね。
ほう、
要はこの人を狙って攻撃するみたいなのを決めれるんですよ、ゲームのシステムでね。でそれで99人が1人を狙ってる状態で、
やば、
その上手い人が98人を倒していくっていう
やば
動画が上がってて
すご
い、うん、そういう世界だから、まあ、1位は難しいよねやっぱりねとは思うんだけど、
まあ、
にしても単純にさ面白そうだよね、展開として熱い展開にはなりそう。
レイドバトルじゃん
レイドバトルね、うん、まさかのテトリスでレイドバトルっていうこいつを倒せっつってね
いやでもなんか、でもその何、その動画のやつさ、その、うん、勝ち抜く一人が強えっていうのもあるけどさ、
うん、
あの群衆として戦ってる98人の結束力も熱いと思うんだよね。
いや間違いない
なんかね、それはね、そういうその上手い人が、まあ、要はフレンドっていうかツイッターかなんかで声をかけて、で人を集めて、うん、で要はその中で人を集めてやったみたいな話らしい。
なるほど、
うんうん、
ほうほう、
まあ、にしても
そのレイドバトル感いいよ。
にしても結構動画としては面白かったです、ね、それで勝っちゃうんだみたいなどういうシステムなのかあんま分かってないけど勝っちゃうんだみたいなね
一人ずつやっていくのかな。
なんか狙われてるは狙われてるで、なんか倍率がかかったりとか、まあ、あの攻撃される量にも限界があったりとか、なんかその辺の関係っぽいですけどね。
ああなるほどね。
あそうなんだ、
まあ、にしても結構すごいことみたいですよやっぱり。
すごいね。いやでもなんかテトリスってそんな遊びになってるんだっていうのはなんか本当 僕からすると意外なんだよね。
ね、
うん、
あれは面白いと思うよ発想として。
そうファミコンの時代とかにやってたけどさ、
うん、
今でももうなんか最前線のゲームになってるなんてなんか信じらんねえようなところもあるもん、
う
ん、
そうだね、ほとんどシステム根本は変わってないですからね、
うん、
それで残ってるのは凄まじいですよね。まあ、ぷよぷよももちろんそうなんだけど、
うん
うんうん、あそういやぷよぷよテトリス2が発表されてましたねちょっと前にね。
あマジっすか。
あったあった、ハルさんとフモさんって思ったよあの時。
思ってさ、俺もさおなんか発表されてると思って見たんだけどさ、内容が思ったより全然変わってなくて、うん、これで新作として発表するのみたいな
そうなんだ。
むしろオンライン対戦のプレイヤー分散しちゃってこう良くないんじゃないの、大丈夫みたいな。
あそうなの、そんなもんなの。
うん、なんかパッと見変わってる部分ほとんどなさそうだって。まあもちろん多少あるんだろうけど、
うん、
少なかった、すごく。
なるほどね、
見た感じ、うん、だからなんか、ま、前のでいいんじゃないって流れになっちゃいそうでさ。
なるほど、
なんか2と1でプレイヤー分散しちゃうみたいなことなんないのかな、大丈夫かなって勝手に心配しちゃってる。そうだからなんかやったぜ飛びつこうっていう感じでもなかった
かそ
っ
か
って感じ。まあもともと完成されちゃってるからさ、ぷよぷよテトリス1でかなり
それすごいよ、ね、
良い、うん、すごい良いゲームだったから
何度聞いても意味わかんないけども、いきなり完成してるってすごいですね。
いやと思うけどな。
いやなんかぷよぷよバーサステトリスなんだよ、意味わかんねえって今でも思ってるからね。いやいいと思う、いいと思う。なんかその初作にしてその高評価っていうのがすごくいいと思う。
うんうん。だからこそしばらく出なかったんだろうしね。PS3 から出て PS4 で今までずっと。割と現役で売ってたし、セールになってもいまだに2500円ぐらいずっとしてますからね、
うんうん、いいと思うよ。
そうなんだ、うん、
だからコンスタントに売れるゲームなんだろうなっていうのは思うし、
うん
うん、
いいね、
あったりするよ、
そういう、うん、まあ、ケリーさんもねぜひ上位10位ぐらい目指してね、
う
ん、
そうですね、うん、
やっていただきたいね。
もう1回ぐらい勝ってんかな、1回ぐらい勝利者になってないっすか、どうっすかみたいなね
なんかね、でも気づけばなんか今度マリオ35の方やってそうだね、ケリーさんね。
あいや配信されたらやってるかもしれないですね
やってそうだよね、なんかね、
やってみたんですがみたいなどうなん、そのレビューもそのうち来るかもしれないですね。
来るかもしれない、待ってるよ
楽しみにしてます、待ってるよ
まあまあ次のお便りいきますかね。
はい、
おーい、お、じゃあ次いきますよ、3通目、
うん、お願いします。
小平さん、春さん、あゆみさん、ゲームなんとかに関わっている皆さん、こんにちは、エリエジです。
はい、どうもです、
ありがとうございます。
いつも楽しく聞いています。ゲームと関係ない話になるのですが、今回ちょっと春さんに聞きたいことがありましてメールしました、
う
ん、春さんがこの番組の編集をしているとお伺いしましたが、うん、このゲームなんとか配信済みの過去作を編集し直したりしていますか、うん、たまに聞き直していると、うん、 あれこんなところにエフェクトかかってたっけとか、うん、こんな効果音あったっけみたいなことがあったりします、うん、私は初老なんで記憶に曖昧なところが日常多々あるので思い違いなら申し訳ありません、うんうん、もし当たってたのならハルさんお忙しいはずなのに配信済みの作品を精査してブラッシュアップしていることにとても感銘を受けました、うんうん、私もものづくりをしているものとして見習わなければと思った次第でした、
うん、これは答えといた方がいいのとりあえず
そうだな
じゃあ今このタイミングでいきますか答えてみ
ます
か、
してないです
あ
いや、うん、追加したりはしてないですね、ま、もちろん毎回丁寧には作ってますけどね、
うんうん、
まああるとすれば過去に1回だけ喋った VR 対応のゲームが VR 対応じゃなかった PSVR には対応してなかったっていうのが あからさまに間違ってたんでそれだけ一回差し替えたことありましたね小平さんに。
そうだね、う
ん、
ちょっと直したっていうのはあったけどね、
うん、そうそうそうそう、そんぐらいっすよ。だからもしかしたら、うん、ほどほどなボリュームでねエフェクトとか効果音とか入れてたりするから一回目の時は聞き逃してたみたいなそういうのはあるかもしれないですね。うんうんうん、まあやってないはやってないですね。
じゃあ二度おいしい、
うんうん、ね、二度おいしい発見がないはずなんですけどもあるかもしれない。
そうそうそうそう、一回目の時は見逃してたみたいな、まあゲームとかでもありますよね。
あるいは
2周目になって初めて気づいたみたいな ね、
確かに
ね、あこれ伏線だったのかって
そうそうとか、あここにちょっとしたエフェクト出てたんだとかね
この番組に伏線ねえわってね
やめてきやはい、じゃあ続きますよ。
お願いします。
あとこれも一つ、ゲームと関係ない話で申し訳ないのですが、生命体聞きました。
あ、はい、僕のあれですね、セカンドアルバム、ありがとうございます。うんうん、
てっきりインストゥルメンタルと思いきやめっちゃ歌ってるじゃないですか。
じゃないですか。
なんかその言い方されると恥ずかしいな。そうですよ。
いつもゲームなんとかで聞いてるハルさんのイメージと合っているか違っているのか分かんなくなるくらい面食らいました。笑い。
面白い。
でもどこか哀愁漂う歌声に、ノスタルジーを感じました。すごく良かったです、
うんうん。
これからもご活躍期待しています。
嬉しい。
お。うん、じゃあこれもここで一旦切っとくか。
おう、
はい、イラストもいただいてますけど。
そうですね、うん、ありふれた思いに触れてって書いてありますね。
そうだな、今回もこのエリゲリさんのイラスト、うん、またブログの上に載せておこうかと思いますよ。
ありがとうございます。そうそうそうそう、番組ではあんまり言ってないか、一応セカンドアルバムの生命体っていうのを5月じゃね、6月か、6月に出しまして、今まあなんか Spotify とかで聞けたりとか、うん、まあ iTunes とかね、ああいうとこでも買えたりとか聞けたりとかしますんで、よかったら、うん、ぜひ聞いていただけると嬉しいと思っております。イメージが違うのかもしれないけど、うん、これも私
まあでもまあ、うん、この番組のその BGM 関係とか全部ハルさんだし、
はいはいはいはい、
うん、まあ僕がやってるあの流行り物通信簿っていう番組のあれの BGM も全部ハルさんなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、でハルさんはまあ僕とかと関係ないところでも いろんなポッドキャストの番組の BGM とか作ってたりもするし、
そうそう
そう、まあ
歌も歌ってるじゃないですか、作ったりとかもね、そうそうしますし、
まあ、多分とかハルさんのあのハルさんのサイトあったよね、
うん
うん、
あそことか見るとね、なんか信じられないぐらいの量あるよ。
何が
マジっていうぐらいあるよ。
手掛けてるのか、仕事が早いんだもん、ハルさんさ。すげえんだこの人、
まあ、いやでも作曲系は結構大変ですけどね、うん、BGM がっつり作るとかになるとね。
そうだよね、
さすがに。
ああ、でまあちょうどいっちゃちょうどいいけども、うん、それこそ音亀フェスだって近いわけじゃないですか。
ああそうですね、
うん、もう結構
準備が割とバタバタしてる段階に入ってたりするんですけど、
うんうん、11月後半だっけ、
22ですね、うん、22に今年公開されますね、
はい。
ま
あ
ま
あ、じゃあもうみんな次世代機を買って、うん、次は音亀フェスタねって感じだね、
う
ん、
そう
次世代機買っちゃう、まあ、
次世代機のゲームをやりながら
やりながらな、
聞いていただけるフェスなんで、まああれです、結構もともと音亀っていう番組やってて、そこから音亀フェスっていうね、うん、まあ音楽のフェスで、ポッドキャストで音楽やってる人で、まあフェスやったら面白いんじゃないみたいな感じでやり始めたフェスなんで、まあ今だとポッドキャストやってる人に限ってないですけど、
うんうん、
うんうん、ゆかりのある人が、ポッドキャストにゆかりのあるアーティストの方が、うん、まあ、出てやるみたいなフェスを毎年やってますんで、うん、もう8回目ですけど。
そうだね、8回目か、
歴史深いっすな。
そうですよ、
そうだな、
今年はあゆみさんが出るとか出ないとか。
出るよ。
そんな発表がさらっと出たよ。
いやもうタイミングがあったら言っとかないと、うん、そうなんですよ、出ていただくことになってるんで、
おお、
あの楽しみにしていただければ。
いいじゃない。あ、
まあ、もちろん僕も出ます、
うん、僕は出ませんから
、まあ、今年ねちょっとね、出演アーティストの持ち曲の曲が基本は1曲になってるんですよ。まあ1曲だったりコラボで、まあ、プラスで何曲かっていうこともあるんですけど、まあ基本は1曲なんで逆に聴きやすい感じにはなってると思うんで、うん、まあ初めての方もぜひ、うんうん、まあ公開されたら聴いていただけたらありがたいなと、
はい、
うん、
うんうん、
感じ、いいと思います。
はい、
みんなでね盛り上がったらいいね。
そうですね、
うん、ですね、
まあ、まあ近くになったらまたそれもワイワイ騒ぎ出すと思いますんで、
うん、
でいただければ嬉しいですよ、
うん、
はい、
はい、では続きまして、
はいはい、
もう一つだけお話があるので、う
ん、エリゲジさんですね。
はい、エリギジさんのお話もう一つだけしますね。
はい、
まあ、早速メールをしたのでゲームの話も一つさせてください、
うん、
私の愛機は PS4VR も持ってます、
うん、
この前嫁にセールで買ったからとごまかした PS ムービーを2本買いましたVR だけでも世界は広がったのに、はいはい、ムービーがあるとさらに広がり広がりミングになりました中でもビートセイバーはアドレナリン出まくりです。音ゲーの好きな小平さんも気に入るのでは。
そうだな、
ビートセイバーはね
あ、小平さん VR 持ってなかったんでしたっけすまんぬって書いてあります
むしろ謝られた方が辛いやつ
アイアンマン VR も最高です。まだ体験版しかやってないのですが製品版も絶対買います、うん、アイアンマン好きな小平さんもきっとたまらないはず、うん、あ、VR 持ってなすまんぬって書いてあります。
もうアイアンマン出ましたね確かね。
はるさん、ムービーはもう買いましたか、うん、
ぜひ買って。
ムーブか、
買ってないですね。
ぜひ買ってゲームの未来を、共に感じたいです、
うん、
テーブルゲームのスペースインベーダーから知る私、
すご
ゲームがここまで進化するなんて思ってもいなかったです、
うんうん、
これから来る PS5 そして来るであろう PSVR2 が楽しみでなりません、
うんうん、
そして多岐に広がったゲームの世界を私に教えてくれた小平さん、春さん、あゆみさん、これからもいろんな話を聞かせてください。まとまりのない内容になってしまってすみません。これで失礼します。ありがとうございます。ございました。エリゲジということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
VR ね、ビートセイバーはなんかもう、うん、VR の代表ゲーみたいになってますね。結構。
まあ、うん、VR とムーブがあったらとりあえずあれやりたいよね、
うん。うん、やってみたいですね。俺もムーブ持ってないから何ともやりようがないし、ムーブ高えなって未だに思ってんですけど。
まあな、ムーブ高い問題はまあ前も話したけどな、その通りなんだよな。
だってあれさ、ムーブさ。ムーブ一本一本にさ、うん、なんか両手にゲーム機、うん、ゲーム機じゃねえや、ゲームソフト持ってるみたいなイメージになっちゃうじゃない、あれ値段で言うとさ。
まあそうだな
5000円ぐらいするわけだからさ一本。
ああ、そういうことか。
そうするとじゃあ別にゲーム2本買った方がいいかみたいな、なんか気分になっちゃうね、どうしてもね。
いや、なるほど。
まあな、まあな、
そこ悩ましいんだよ。そういう意味ではさ、あれだよ、うん、直近でさ、あのオキュラスクエスト2が発表されてましたね。
おお、なんか聞いたことあるね。
パソコンの、VR ヘッドセットですよ。
うん、うん。
ほほー。おお。
そう。あの、要は、あの、ケーブルがないやつですよね。
うん。
要は、スタンドアローンでもヘッドセットの中にコンピューター部分も全部入って、まるっと入ってますっていう。
そうなんだ、あれ。
へぇー。そうそうそうそう。だからケーブルとかもいらないんすよっていう、まあ、充電しないと電池は切れるんですけど。
うんうんうん。
まあ、確かに。
で、解像度がね、結構高いんですよ。
ほうほうほう。
片目で 1832×1920 って結構高いですよね。片目なんで。
ほうほうほう。片目、
うん、すごいね。
そうそうそう。あの、ちなみに PSVR の解像度が両目で1920×1080なんですよ。だから倍ぐらいあんのかな。
倍じゃん。
そうそうそう。倍以上あんのかな、下手したら。
すごーい。
そうそうそう。
すごいね。
で、ここ重要ですよ。コントローラー2本付きです。
まあ。
そう。で値段が、まあ、安い方64ギガのやつだと3万7000円です。めっちゃ安いっていう。
おや。
それはいつ
だ
い。
うん、で、あの256ギガ版だと、まあ、4万9000円。だからまあ PS5 と同じぐらいかな。
うんうん。
うん、へー。
な、これ、良くないと思って。な、PSVR も結構値段するんじゃないですか。3万ぐらいするんじゃないですか。
うん、ゴーグルのとこで3万ぐらいするよね。
そうだよね、うん、でコントローラーついてないからね。それ考えるとめっちゃ安くない、うん、と思って、
うん、
本当だ、
うん、
どうしよう、
ちょっとちょっと
でしかもケーブルをパソコンとつなげば、うん、要は普通の VR ヘッドセットみたいに使えるのよ。パソコンのスペックで表示をそのヘッドセットに、要は VR ゲーを表示できるみたいな。
なるほど。
え、無敵兵器じゃん。
無敵兵器、無敵兵器よこれすえ良くないと思ってだからこれでビートセーバーやればいいんじゃないですか
、うん、そういうことになっちゃうよね。
まあ問題は PSVR のソフトはできないですけどね。
アイアンマンやりたいよ。
まあでもビートセーバーはまあ別にどこでもあるし。
アイアンマンがやりたいよ。
アイアンマンはもうな
あ、
だから専用のワイプアウトとかは無理だし、
あ、
うん、まあもろもろのゲームはできないけども、
うん、
そっか。
でもなんかすごいすごい製品出てきたなと思いましたね。 VR 今まで結構高かったんで、やっぱり、
うん、
そうだよね、う
ん、なんかぶち壊しに来たなっていう。
ぶち壊しに来ちゃったか、
うん、
その中でじゃあ次世代機ハードの VR はどうなんねん問題はまだ解決しないからな。
そうなんだね。 PS5 これ出てきちゃった後どうすんだろうね。なんかね、
分からんぞエリゲジさんよ。まだまだ分からんぞ。
VR2 本当にやめますとか言いかねないよね。
やめます
なんか。オキュラスクエストを PS5 にさせばそのまま使いますでいいんじゃねえかみたいな。
あ、わわわわ。
それで
い
こう。
言っちゃいけないやつ。
それでいこう。でもね、そういうのやりそうなのはマイクロソフトの方だな。
そうだな。それやられたらやべえな。
やべえな。
やべえな。
あ、そしたら世界動いちゃうかもしれないね。
変わっちゃうな。もうアイアンマンだけでどこまでがっつりホールドできるかだな。難しいな。
まあそこまで話題にもなってないしな、正直な。アイアンマン VR な。
まあどうしても初期高いんだよな、初期費がな。
そうなんだよ。ヘッドセットも買ってムーブも2本買わなきゃってなるとな、結構な。
そうなんだよな。
同じぐらいの値段しちゃうからな。同じぐらいの値段してちょっと古い PSVR じゃちょっと戦えませんなって思っちゃうね。
そうなんだよな。今小平がアイアンマン VR をするにはな、しようと思ったら PS5 買えちゃうんだよな。
キャー、
そうなんだよね。厳しいね。まあでも VR は楽しいけどね。俺個人はやっぱりなんかゲームの未来はそっち側だと思ってる節があるので、いくらグラフィックを良くしてもやっぱりコントローラーと画面で遊んでる分にはまあそんなに体験としては新しくはならんでしょうって思ってるから。
そうね。まあ僕みたいなのはまだ VR は様子見だ、まだ様子見だっていうあの姿勢が変わらないんだな。
まあね、まあそれもすげえわかるんだけどね。でもなんか伸びしろっていうかさ、伸びしろか、伸びしろがあるのはなんか VR の方がありそうだなっていう感覚があるからね、面白くは見てるんだよね。
うん、まあそれは本当その通りだと思う。
うんうんうん、
よくわかんねえけど、あの VR のオープンワールドできたらもう僕は帰ってこれなくな
る。もう完全にもうレディープレイヤー1みたいになっちゃうじゃん。
そのままなんか、
ほんまやな、
心臓発作とか起こして死んでる気がする。
やばいそれはダメなやつ。あれ急になんかあれ小平さん連絡取れなくなっちゃったなっつって。怖いよ。
地方のローカルニュースとかで死んでるっていうのが報道されてた気がする。
でも名前わかんないから気づかないって。どうやって知ったらいいんだっていうね。
やばい。
まあまあじゃあ次のお便りいきますかね。
はい。
はい、いきますね。いきますよ。
うんうん。
お名前はハルトさんです。
お、
うん、
件名は初めましてということです。
うん、
小平さん、ハルさん、エミさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
最近聞き始めています、うん、そして本日初めてお便りも出させていただきます、ハルトです。今回は動物の森を遊んでいた時にふと思ったことがあったのでメールさせていただきます。
うんうん、
皆さんは動物の森シリーズで好きな住人はいますか？僕はチャチャマルです。うんうん、あのつぶらの目がとても可愛い、ハトハトってことで、そしてやっぱりいつもランキング上位の1号も好きです、かっこかっこいいということで、うん、長文になってしまい申し訳ございません。コロナがまだまだコロナがまだまだ収束いたしませんが皆さんも頑張ってください、応援しておりますということです。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
全然長文じゃございません
ね。そうですね。
そうだな。
大丈夫です。
どうもりはわかる？
いやー、どうもりほぼ知識ないんだな。
そうだね。俺も DS で DS 版のどうもりを一瞬やったぐらい って合わないからすぐやめてしまったというキャラクター、うん、言われてるキャラクターは調べたから、ああこういうキャラクターなんですねぐらいの感じですけど、
うん、
そうなんだよな、うちの番組で動物の森やってる感あんま出した覚えはなかったんだけども、
そうだね、
まあそういう風に聞こえたんだろうな、うん、
この話題はもう完全にホネストさんに拾っていただかないと、
う
ん、
そうだな。でもね、僕の唯一知ってるのはね、まあ、名前正直ね覚えてなかったんだけどもね、
うん、
ジャンっていう名前のネズミがいるんですよ。
へえ、
あー、青いやつ、
青いやつ、そうそうそうそう、
うん、
ドイツがなんでそれを覚えてるかっていうとね、語尾がね、
うん、
すっげーっていう語尾なんですよ
え、なんとかすっげーっていうわけ
そう、なんとかかんとかすっげーって言うんですよ。
かわいいやん。
で昔ね、あの僕がもう一個やってる番組のハイルモン通信簿っていう方ので話してもらったホネストっていうのがいるんですけども、
うん、
あれ彼が動物の森の Wii のやつをやっていた頃に、
うん、
僕は後ろでそれを何度か見てたんですけども、
うんうん、
そのネズミの語尾がすっげーっていうもんだから、
うん、
こいつ変なやつだなってホネストとずっと話したんですよでしばらくことあることにすっげーっていうので遊んでたんですよねホネストなんとかなのすっげーみたいな。
おうおう、このキャラクター可愛いですね。
あ、でも物森こういうの多いよ。
あ、本当、う
ん、なんかみんな、まあ、いろいろ個性はあるけども、
うん、
なんだろうね、すっげえコテコテに可愛いっていうよりかはなんかちょっと可愛くない、うん、っていうテイストのやつが多い気がするんだよね。
ああ、そうですね、うんうん、あんまりこびすぎてない感じ、甘すぎないというか、
うん、
それはわかる気がする、
うん、でまあこういうやつらがさ、まあ、今のおいでよ動物の森かどうかはわかんないんだけどね、
うん、
おいでよじゃないか、集まれか、
そうだね、集まりだから、そうだね、
集まれ動物の森、今のかどうかは分かんないんだけども、うん、僕が見てた頃の動物の森はこう、これらの動物さんたちが なんとかの花を取ってきてくれんかねみたいなことをすげえ言って、うん、分かりましたよみたいなお使いをひたすらこなして、
うん、
ありがとう小平すっげえみたいなこと言われて、何がすっげえだよとか思いながら遊ぶっていうゲームだったんで
そうなんだなもん
そうなんだなもん
なんかなんだろうね、動物の森のセリフって音読するとやたらと面白いんだよね。
ああ、そうか、ゲーム自体は喋らないもんね。
そうそうそう、モンハンと同じスタイルだからさ
そうだね、何言ってんだか分かんないけどちょっとだけ聞き取れる感の不思議なね、
そうそうそう、
言葉ね、
だからなんかそれを目で目読するんではなく、あえて誰かと一緒に遊んで音読してるとやたらとハマるんだよね。
あ、それちょっといいね、面白いね。
あ、なんとかだな、他のプレイヤーがいてほしい感じのゲームではあるよね、やっぱ、
うん
うん、
うん、誰かがいてほしいと、
うん、
そうなんだよな、うん、
一緒に話す人だったり、一緒にこうプレイする人だったりとか、
そうそうそう、
うん、うん、確かにそれは分かる気がする。
そう、確かになんか同時に他の友達と一緒に進めた始めたみたいなのがやっぱ欲しいゲームタイプではあるよな、
うんうんうん
うん、
っていうイメージはあるね、
うん、
やってないけど
やってないけど
ごめんて
ごめんてん、そんなもんだよ、
うん、
まあまあでも次も同じハルトさんからだったんで、続けてバシバシ読んでいってもらいたいですよ、
う
ん
う
ん、
はい、いきますよ。お久しぶりですということですが、小平さん、ハルさん、エミさん、こんにちは。部活終わりのハルトです。
お、どうもです。
突然ですが、皆さんはマイクラを知っていますか？
うん、
あゆみさんがマイクラを知っていたはずなので、わからなかったら聞いてください。現在私はスライムブロックを使ったエレベーターを作っています。いつも失敗ばかりで基本的に TNT で破壊する日々が続いています。
うん、
皆さんが手こずったゲームはありますか、っていうことです。
ありがとうございます。
どうもです。
部活、うん、
マイクラ、
うん、
スライムブロックって何？ボヨンボヨンするってこと？
ボヨンボヨンするってことですね。
そうだね、だからエレベーター
上に上がれるみたいな。
うん、そうじゃないかな。
もうあれだね、マイクラって結構なんかいろんな用語だったりとかさ、これをこうするものがどうみたいな、なんかいろいろあるじゃない。
あるある、
これとこれを組み合わせてこういうものを作るみたいな。
しかもずっとアップデートしてるからさ。
あ、そうだよな、うん、確かにな。
もうついていけないところまで行ってる気がするよ。
あ、まあね、ハマってる人はずっとハマってるだろうけど、入れない人はちょっと入れない領域になりつつあるのかもしれない、
ね、
思わないこともないよね。
ね、ひたすら整地しちゃってるから、ね、
整地好き、うん、でも整地は多分なんか共感する人いっぱいいるんだろうな、わ、
うん、
かる気がする。
カポカポカポっつって、うん
俺360の時に持ってたけどね、マイクラ。
おお、
うん、なんか気まぐれで買って、あと分割画面で2人でできるみたいな話があって、うん、嫁さんとやろうかなと思ったけど嫁さんが全然合わなくて、で、うん、俺もそんなにずっとやり続けなくて、まあ、なんか自然とやらなくなっちゃったな。
あれ、ふもさん合わなかった？
うん、やっぱあの 3D 酔いするみたいなんだね、うん、あのゲームだとね、ちょっとね、うん、結構いろんなとこぐりぐり見回すじゃない。
そ
うそう、あとやっぱね、マイクラはなんか個人的な多分まあ想像なんだけど、うん、なんかクエストとかさ、そういうものはないじゃない。一応昔よりゲーム性はできてきたけどさ、ライフとかさ、
うんうんうん
うん、そうそうそう、だからなんかモチベーションが保てなかったのかなっていう自分の解釈ではあるんだけどね。
あ、なるほど。
なんか自分でこれがやりたいっていうのがなければなかなかモチベーションを保つのが難しいゲームだなとは思ったりはする。
そうだよね、
確かにね、うん、
クリエイティビティが試される感じのね
うーん、
そうなんだよな、
うん、
お話がないからね。
うんうん、そうそう、
うん、まあ、確かにな、
やり込み要素としてはすごいいっぱいあるんだろうけどね、
うん
うんうん、あ、そうか、なんか、まあ、私多分そういうのが好きだな、
うんうん、
お話とかがなくて自分で自由にこう何でもやっていいよっていう方が好きかも、うん
うん、なるほど、
そうだね、
うん、
サンドボックスだよね、まさに、
ね、あ、そうそうそう、
好きに遊んでください、
どうぞっつって、あ、どうもっつって、
複数人でやってたらね、そのサンドボックス砂場でさ複数人で遊べるっていう話だから、それは面白いよねっていう感じはあるし、
ね、
そうだよね、長いコンテンツだもんね、マイクラはね、
ほんまやな、
そうそう、ハマったら楽しいんだろうなってすごいわかるよね。とそれじゃなくてもクリエイティビティがあるゲームはさ、ハマり出しちゃうと無限にハマっちゃうよね。ずっぽりハマっちゃうイメージがある、う
ん、本当だね。
リトルビッグプラネットとかもそう
だし。ああ、懐かしい、
うん。そうだよね。うん、ああね、確かにね。まあ、うん、手こずったゲームとあるけどね。
うん。
手こずったゲームあります？
まあ結構手こずったゲームばっかりなんだけど。
うん。
まあ最たるもので挙げるとしたら、アンダーテールなんだな。
おお。
冒頭でも上がったけども、
うんうん、
2段階手こずりまして、前もどっかで話したけど、うん、僕1周目眠かったんですよ。
あ、はいはいはい。
このゲームなんか眠いなーってずっと思ってたんですよ。
間延びしてんなーみたいな、
うん、でもなんでこんなにこのゲーム名作って言われるんだろう、とにかく眠いって思いながらやってたんですよ。
わー、すげー、はいはい、
言ってたね。
おー、それで
まあわかるよ、うん、
で、まあ、うん、眠い目をこすりながら無理やりクリアした1周目と、
うん、
2周目以降のなんかね、もうすごい精神状態の戦い、
うんうん、まあわかる、言いたいことは、
うん、絶対に倒さねえからなって思った時もあれば、絶対に倒してやるって思った時もあったからね。
落差がね。
そう、小平は成人にもなったし、闇討ちもしましたから。
そして帰ってこれなかった。
そう、そして帰ってこれなかった。で、なんだろうね、アンダーテイルは本当にね、やりきらねばならないっていう妙な使命感を背負ってしまった感じはあったんですよね。
うん、
お
ー、結構難しくてクリアできないっていうゲームはこれまでも結構あったんですよね、
うんうん、
なんだダークソウル系とかセキローとかさ、
はいはい、
あと毎回のキングダムハーツの最高難易度とかでさ、地獄のような目にあったりとかもあったんですよ、
うん、
2秒で死ぬとか結構あったんですよ、
2秒
ありそう、
あったんですけども、なんかそれともまた違うなんか執着というか、うん、難しいゲームをやっているから苦戦しているんだ、パターンを覚えるんだみたいな感じとは違う。なんか、うん、やめろって言われてるのにやらねばならねえんだみたいな、こうなんか、うーんっていうなんかその感じがね、アンダーテイラー強かったんですよね。
葛藤がすごい。
精神力。うん。なるほど。
いや、まあ、気持ちはわかるけどね。
で、終わった後にさ。
そういう面白そうだよ。そう、
終わった後になんかこう、うん、報われねえなって思ったあの感じで。
いや、そこがでもそういう終わり方だからこそある意味印象に残るんだろうね。
そうそうそう。
なんか変な話なんだけど。
そうそう。
それこそ FF15 とかもそうなのかなとかも思う。
そう。後悔するって分かってたのに、後悔したわっていう感じ。
そうだね。アンダーテールに関しては自分で選んでるからまた何とも言えねえっていうね。そうそう、あの感じはすげえ分かる。
キングダムハーツとかさ、なんかセキロとかみたいな開発者の、用意した壁を越えてやってやったぜって感じが全くない感じで、
ね。そうだね。この先地獄ですけど行きます、見ますって、で、あ、見ます見ますって自分から言ったもんだ。
そう、う
ん、ね、地獄みたい、おい、自分で選んだんでしょ地獄くんって言われるっていう。
分かってた、地獄だったわみたいな、あ
みたいな感じね。あれはなんとも言えないよね。
そうそう、 うん、なんかやっぱりね忘れないゲームだよなってのは思うよ。
うんうんうん、
そうだね、
うんうん、
俺手こずったゲームでパッと出てきたのはね、初代のバイオハザードかな。
もう、
うん、もうね、あの結構珍しいレベルで、買ってきて家でやって序盤で一回ぼっきり心が折れかけるっていう、もう俺これ無理かなって思った時期があった最初に、
うん、
このラジコン操作無理じゃないって思った結構激しめに
バイオはむずかったもんね。
むずかった、むずい上にラジコン操作って地獄みたいなゲームでしたからね慣れない
と。そうか、
本当だよね。
うん、あのホラーがうんぬんっていうよりも、うん、そのゲームとしての難しさが結構ね、今までなかった操作性だったし、単純にゾンビすげえ硬いし、
そうだよね、
たまないたまないとか言って、ナイフで倒せるわけないでしょっていうやつね。今みたいにクリスが蹴ったりしてくんないからさ
そうだよね。で本当の正解は相手にしないみたいなとこだったしね、あのゲームね。
そうそうそう、最終的にはある程度逃げないとクリアできない雰囲気っていう。
あ、そうか。
そうそう。その上でラジコン操作っていう地獄ね。
そうそうそう。避けにくいんだわって。身体性がついていかないとなかなかプレイできないゲームだった。
そうだったね。なるほどな。
あれはもう完全に手こずったっていう意味では手こずったゲームだった。
そうだね。わかるわかる。うん、まあハルトさんのお便りはまだまだ続いてね、また行きましょうか。
うん、行きましょう行きましょう。
うん、
じゃあハルトさんですね。まあ次はですね、相談ですということです。
え、
うん、うん、小平さん、ハルトさん、あゆみさん、こんにちは。高政さん並みに溜めてるかもしれないハルトです、
うん、そうかもしれない
最近、うん、最近この番組を聞き出したのですが、私はなるべく3人が出ている回から聞いています、
うん、
例えばお便り回、かっこあゆみさんがいる、やドラクエ回、かっこ、ダンさんがいるなどを先に聞いています、タイトルにもありますが、ここからが相談です、おすすめの書き方があれば教えてください。
ほう、どういうことなんだろうね。
ほう、書き方。
なるほどな。
これあれなのかな、もしかしてなんか途中で送信しちゃった的なあれなのかなって思ってるんだけど。
まあまあまあ、それもあり得るけどもね。いやー、なんかね、まあどういう意図だったのかなってのをちょっと汲み取りきれないところがあるので、うん、まあ超筋違いなことを言う可能性も大いにあると思ってるんですけども、
うん、まあ、あと書き方かな、もしかして。
あ、そうそう、書き方って書いてんじゃない。
うん、
で、まあ何でしょう、うちの番組って喋る番組なので、
うん、
まあ決して別に僕と原さんの文章がうまいと思ってるとはあまり考えられないなとは思ってるんですよ、
うん、
そうだね、
聞き方かな、
すごいね、
そうだね、
うん、
そういうことなのかなとか思ったりも。
確かに確かに、
聞き方のね、語変換か、なるほどなるほど、
うん、とか、
うん、
かな、
どういう風に聞いていくのがいいっすかみたいなこと、
ね、うん、とかなんじゃないのかなって思ったんすよね。
あ、そういう意味で言えば、
うん、
ね、
うん、
本当にあのタイトル見て気になった回から聞くのとかが一番わかりやすい気がするけどね、
うん、なんとか、あの、うん、うちの番組って何にも順番とかないのでね。
ないですね、
うんうんうん、
まあオープニングでちょっと時節柄の話してるぐらいで、
そうだね、
その前とつながってるみたいなのもあんまりないです。
でも最新回、そうそうそう、最新回から聞く方が今とこう、うん、リンクしてて楽しいかもね。
あ、まあ、
時代的に新しい話がね、あるから、次世代機とかも含め、
そうかもね。もう結構昔の話とかされても、
うん、
もうその話もだいぶ終わってますけどみたいな、
うん、そうなんだよね。
ね。
あ、まあでもこの番組っていうのがそのパーソナリティが面白くて聞いてるみたいな意味で言うと、逆に1回から聞くとその成長が聞けて面白いというかさ、今とのギャップが感じられて面白いみたいなところもあるかも、
ね、まあね、そのたまにツイッターとかでも、うん、言われたりもするんですけども、うん、確かにこの番組序盤の頃って僕と春さんがお互いがさ、
うん、
春さんどういうゲームやってきたのとか知らない状態だったからさ、
うん、
うんうんうん、
割と序盤ってさ、あ、ハルさんってそういうゲームやってたんすねっていうリアクションが多いんだよね。
そうそうそうそう。そもそも一問一答とかオープニングにあったし、
ね。そうそうそうそう。
ああ、うんうん。
そうそうそう。
あったね。
お互いになんかどういうゲームやってきましたとかさ、
うん、
このジャンルで好きなゲーム何でしたかみたいな。
そうそう。そういうのあったよね。
あった。
あったあった。
なんかまあその時の空気感は多分今とはまた違う面白みがあるんじゃないかとは思うんだよな。
そうだね、探り合ってる感じあったよね。
そうそう、
全体的に
ここは知らんのなみたいな感じのところあったよね。
まあそれの積み上げで今こう割と小平さんってこうだよねみたいな、春さんってこうだよねみたいな話になってるっていうのはあるからね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、そういう面白みがあるかもしれない。
うん、まあ決してね、僕と春さんがその学生の頃から知ってるとかそういう付き合いが長いとかっていうわけではないのでね、
うんうんうん、
なんかそこそこの年齢の大人が同じ趣味の話をしていくと3年ぐらいかけるとこうなるよっていうサクセスストーリーにもなってると思うんだよね。
ちょっとしたドキュメントみたいな。
そうそうそう、こういう関係性の変化が現れておりますみたいな。
なるほどね、
うん、
でもなんか3人が出ている、要はゲストありだったりとかあゆみさんが出てる会議から聞くっていうの結構面白い聞き方ですね。そういうのあるかと思って
、うん、確かに、ね、面白いね。
それはそうだね、
うん、
うんうん、
ま
あ、でもポッドキャスト全般にしてもやっぱり一人喋りが好きな人とかさ、うん、あと二人で喋ってるのが好きな人とか三人で喋ってるのが好きな人みたいな、結構分かれるみたいですからね。
あ、それある、
そういうところもあるのかもしれない、
うんうんうん、まあ、確かにうちの場合はゲストとか呼ぶときは割とそのゲストの人に特色が出やすい気はするのでね、
うん、
まあ、そこ、まあ、全然そこが起点で構わないと思うし、
全然、
まあ、あと春さん言ってくれたみたいになんか特定タイトルのやつが気になったから聞いてみるとかでも、
うん
うんうん、
まあ、全然いいと思うしね。
そうだね、
やっぱり好きなタイトルから聞くのがなんかやっぱ自分が知ってるタイトルだったりそういうタイトルの方が聞きやすくはあるでしょうからね、内容に納得感があるという、
うん、
なので、うんうん
うん、
そういうのからかいつまんで聞いていくみたいな、まあ、問題はどれ聞いてどれ聞いてないか分かんなくなるっていう可能性が多いね。
確かに
それあるんだよ。
まあそれだけなんとかなれば、
うん、だね、
そうそう、なのでね、別に古いのからでも新しいのからでも、うん、気になったやつをつまみつまみでも全然どれでもゲームなんとかの品質は変わらないと思うんで。
まあそうですね、基本ね、
大丈夫だと思いますよ、
うん、
はい、
はい、
まあ、という話をしましたけどもね、全然解釈違いだったらごめんなさい、ね、そもそもそういう話じゃねえよだったらごめんなさい、
申し訳ないですね。
確かに確かに、うんうん、
そしたらまた意見いただければ、
うん、そうじゃねえよって送ってくれればね、
はい、そうだね、うんうん、
よし、じゃあまた次行きましょう。
はい、次もですね、ハルトさんからいただいてます。うん、ありがとうございます。うん、小平さん、ハルさん、あゆみさん、こんにちは、ハルトです。
うん、
今回は高政さんのようにトークテーマを持ってきました。それは、うん、自分がゲームのキャラクターになれるのなら、何のゲームがいいです。
うん、
もし、僕だったらポケモンです。一度はサトシのようなポケモントレーナーになってみたいです。それにポケモンみんな可愛いということです。それかマイクラです。一度は大冒険をしてみたいです。皆さんだったら何のゲームですか？考えてみてください。これからも頑張ってくださいということです。
頑張です。
頑張です。
ありがとうございます。
ゲームのキャラですって。
ゲームのキャラね。もうなんかゲームのキャラになるんだとしたらもはやそれは自分なのかみたいなとこも思わなくはないですけど。あ、でもあれなのか、さっきの高政さんの近い感じか、要はこのゲームの、
うん、
要は住人というか中の人になりたいってことか、
うん、
要はサトシになりたいわけじゃないのね、サトシのようなトレーナーになりたいってことね。
そういうことだな。
そういうことか、う
ん、なるほどな。
あ、でもポケモンはいいかもしれないですね。なんか落としどころとして、
その、
まあ、ある種その
平和だし、
異世界召喚じゃないけどさ、そう、世界観は平和だしさ、自分は直接戦わないわけじゃん、うんうん、
確かに知らない。
そうそう、
確かにな。
なおかつポケモンマスターっていう高みもちゃんと用意されてる、
ね、なるほどな。
で、図鑑を集めるっていう博士的なこう生き方も提示されてる。
ちょっと面白いぞそれ、うん、
確かに。そういう意味ではいいかもね、転生するならね、安全だし、
確かに。
なるほどな。
もしかしたらポケモンの技とかに巻き込まれるとかあるかもしれないけど、
死にそう。すぐ死にそう。
いや知らんけどな、
直撃したらすぐ死にそう。
うっかり当たったから。
まあ、なるほどね。でもポケモントレーナーは確かに楽しい人生になりそうだね。
確かにね、
うん、
ポケモンもそれこそまあ現実でいうペットみたいな感覚のところもありそうだしね。
そうだな、いいね、ピカチュウペットにして、
うん、
ゼニガメがいる時代がいいな。
好きだね。
そうだね、最新のやつはいない。
いないいない
いないみたいな話、ね、
いざ転生したはいいけど図鑑の中にゼニガメがいない、どういうことだ。
俺のゼニガメ
ゼニガメがいなきゃやだーっていう。
やだー、
引っ越すとか言って。
でも俺その流れで言うとあれかな、モンスターファームもいいな。
あー、いいね。
ちょっとよくない？
めちゃくちゃいい。
まあ、完全に同じ流れではあるけど、まあでもあれなんかモンスターに寿命あったりとかもするしさ。
するね。
あ、悲しい、悲しい要素が増えてるか。
もうちょっとまあ悲しいけど、まあメリハリはあるかなみたいな、
ね。CD いっぱい持っていけばね。
そうそうそう。円盤をね。
うんうん。わあ、それは面白いね。
あれもちょっとなんか単純に一匹対一匹のこう関係性がすごい深くできそうな気がするな。
そうだね。
うんうん、
確かに。ああ、なるほどね。モンスターファームね。
いいね、めちゃくちゃいい。
うん、僕それこそあの前のあのと今日の話の途中も出たけども牧場物語だなって思って
た。うんうん、ああ、まあわかる。
スローライフ送るわって思って。
そうだね。そして誰もどう思いとは言わないっていう。
だって動物になっちゃうだろう。
主人公ではないんだな。主人公側のあれではない。
あの世界なんで人は人なんだろうな、なんでだろうな。
その辺はなんかあれだね、都市伝説とかいろいろありそうだね。なぜ主人公だけ人なのかみたいな。
あー、絶対面白いやつだそれ。
まあでもそうだな、あの世界になんか何十年も暮らしてる動物化していくのかもしれんな。
あ、逆に、
あ、毛が濃くなってきている。
怖い。あ、怖い。あ、
俺は一体何の動物になるんだって。
猿になる。
むしろあれなんじゃないの、あの獣フレンズみたいにさ、人間は人間っていう動物みたいな扱いなん
だよ。そういう扱い、やだ。
やばいっすね。
わかんないけど。
なるほどね。まあでもな、なんかでもまあ、高政さんのがどういう意図だったかわかんないけども、このハルトさんのやつとかをね、うん、見てるとね、
うん、
ゲームのキャラになれるならっていう発想が若いなって思っちゃうんだよね。
ね
ー、もうその発想が全くない、全くないよって思って。
わかるけど。
みじんもないんだよね、なんかなりたい
って。むしろなんかゲームやってる時ってまあある種なってるかなみたいな感覚もあるけど。
そうそうそう。
うんうんうんうん。そうだね。
まああとなんか世の中的にもさ、あのナロー系っていうんだっけ、
うん、
あの、うん、世の中的な流行りでもあるよね、こういう転生したいとかさ、
うん、
そういう世界に行きたいみたいな、
うん、
そういうのがまあしかもよくさ、ゲームというか、まあ、ドラクエチックのやつとかさ、そういうのを意識してる形が多いじゃない、
うん、
ドラクエ FF とか、
うん、
往年の RPG みたいな、
うんうん、
だからまあそういう目線って今結構強いんだろうなって思いつつ、うん、僕自身にその意思がほぼない。
俺逆パターンもあってもいいなと思うけどね。現実にゲームの中のキャラクターなり、うん、そのまあ例えばゼニガメだったりとかさ、ああいうのを呼べるとしたら何呼ぶみたいな。
おお、なるほどね。
そのパターンもあってもいいかもしれないけど、今回お便りは違うのでまたいずれ。
なるほど。
すねすね。
聞いていただければ、まあまあ、みたいな。
そうだな、そうだな、そうだな。まあ、お便りもっといきたいんでね、次のお便りいきますか。
はい、では続いてケルさんからいただいてます。
うん、
タイトルは絶対やらなきゃレトロゲーということです。
おう、
うん、
やらなきゃ。小平
さん、小平さん、春さん、もしかしたらあゆみさんもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
僕はとてもゲーム好きですけれど、レトロゲーはあんまり遊んだことがないです。
うんうん、
皆さんの話を聞いて、僕も FF やドラクエをやりたくなりました。ですが、数が多すぎて何から始めるか決められないです。なので、皆さんのレトロゲーなら絶対これをやらなきゃというゲームを聞きたいです。
うん、
日本語はまだ勉強の最中なので、変なことを言っていたらすみませんでした。次の配信も楽しみにしています。それではということです。
ありがとうございます。
すごい。
海外の方だ。そして最後まで全然気づかない悠長な日本語だ。
全然気づかない。すごいすごい。
ね。何ら間違いがなかったよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。
ありがとうございます。
レトロゲーですって。
クロノトリガー。
いや、俺も全く同じこと考えてたわ。
たたたん。
かぶったし、前回話しちゃったわ。
そうそうそう。
いや、でもなんか、外さないところで、
うん、
なんかまあ、やっといたら、まあ、間違いなく外れないよねってところだと、やっぱクロノトリガーは思いついちゃうよね。
いや、そうなの、そうなのと、ね、あとね、変な目線だけど、
うん、
スーファミとかのやつをレトロゲーと言うんであれば、
うん、
レトロゲー 僕これやったことあるんすっていう時にクロノトリガーがあるとめちゃくちゃ強いって思ってめちゃくちゃ強い。
とりあえずいろんな人と友達にはなれるよね。
確かに。
めっちゃモテるって思ったのよ。
ああ、わかるわかる。
モテるね。
めっちゃモテる。
まあ、話は広がるよね、多分、ね。
そうそうそう。うん、お前やったことあるんだ
って
。
お前って。
そう、親近感やば。
とりあえず誰が好きとかっていう話になりそうだ
ね。ロボロボ帰る帰る帰る帰る。
あはいいっすね。
マルルカ、マオ仲間になったみたいなか。
どのエンディングで最後行ったとかね、そういう
やつ。ええってドリームプロジェクトのやつちゃんと見たみたいな。
いいよね、クロノトリガー、ね。
そうなのよ。まあなんかやっぱ知名度高いって大事だよなと思ったんですよ。
そうだ ね。知名度高いし、まあ大半の人には外れないよね。まあもうやってられるかもしれないけどね。
うん、そう、まああとはまあ先週上げてない、まあ先週上げたやつ結構ね全部おすすめだなと思ってるんですけどもね。
うんうん、
ただそれ以外で言うとスーパーマリオ RPG だなって思ってるんですよ。
まあ上げてくる気はしてた。
スーパーマリオ RPG だわ。
まあそうだな。そうだな、
そうだね、
結局スクエニ、スクエア大好きって感じがするんですよ。
あ、確かに確かに。俺全然関係ないとこで行けばあれかな、スーパーマリオワールドとあとコレクションは押さえとくといいかもしれないと、
うん、コレクションな、
コレクションな、
なんかやっぱりそのゲームのそのファミコンからの流れで言えば触りやすいだろうなみたいな。
コレクションじゃないと見れないキャラとかあるもんね。
うん、まあ今スイッチでね本当にファミコン版のスーパーマリオブラザーズとかも遊べたりするらしいですけどね。
確かに確かに、
うん、それでもいいし、スーパーマリオ3とかセーブできない。
あれスト2と、スト2とかは出た？スト2の話
お出てない、
出てない。
うん、
スト2は確実にやっといた方がいいゲームじゃないですか。
あー、まあそうだな、
スト2か。スト2でも俺逆に当時ほとんどやってないし今もあんまりやったことないよ。
マジっすか。
うん、
先輩。
あ、でも、はい、
この前5触ったけどスト5触ったけど、
でもスト2も確かになんかさその知名度というか、うんうん、やったことあるみたいな話題になった時に確かに絶大な力を持ってた気がする
じゃないですか先生。
わかる気が
する。そうだな、バルログの爪折ったみたいな。
あるね、ガードしすぎるとねみたいなね。
ありそうだな。
なぜか自分のステージのバルセロナアタックだとある意味弱体化するっていう。
そうそう、ね、いけいけいけ。
わざわざ一回こう網登っていくモーションがあるからこう昇竜拳で追撃しやすいっていう。
そうある。
今だーって。あるね、
そうだな、総じて30代40代ぐらいが一頃になっちゃうからなこの辺は。
そうだね、ぜひそのあたりとかまあまあ、ね、その辺やったことあるよっていうんだったらまた聞いていただければ、
うん、うんと思いますよ。先週の、はい、うん、今こそやるべきスーファミナスを聞いてもらうと結構
そうですね
面白いと思いますね、
はい、
まあまあそんなところでございますでしょうか。
はい、
はい、
今週もそれなりの数は読めてかなと思ってますけども、
うん、
まだまだありますんでね、
はい、
今後もあやみさんには、うん、出ずっぱりになってもらおうかなと思ってますよ。
うん、
そんなわけで今週は本編ここまでとして最後エンディング入っていこうかと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
おい、
はい、
いやー、うん、ハルトさんのやついっぱいあって面白かったね。
そうだね、うん、4通連続できましたね。
4通連続だった ね。
良いね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろんな人が聞いてくれてるんだなと思うと嬉しいですね。
うんうん、
本当に、
うん、すごいね。前もあったけど海外の人とかやっぱちょこちょこあって嬉しいですね。
おー、
そ
うだね、すごいね、それはすごい、うん、
最後のケルさん10代で海外だからね、
うん、すごい。
そんな人いるんだって思っちゃうよね。
それでここにたどり着くのもありがたさよね。
うん、まあやな。
そうだね、なんかいろんな年代の人が、まあまあ僕らが決してゲーム知識が潤沢なわけではないんだけどね。
そうだね、まあ楽しく話してるっていうだけなんだけど。
そうそうなんですよ。まあオープニングで言っている通りね、詳しくもないしうまくもないってね。
まあそうだね、事実でしかないからね。
そう、そんな感じなんですけどもね、まあ、これからも、まあ、まあこんな感じはずっと変わらないんですけどもね、聞いてもらえると嬉しいですと。
はいはい、
うん、
で、お便りもこれまで通りたくさんもらえると嬉しいですと、
うん、はい、
はい、嬉しいです。
というところで最後にいつものやつ読ませていただきますと、はい、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。
お
そんなわけで第138回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春と
天の声のあゆみでした。
それではまた来週。
またな
誰な誰
うまいうまいうまいうまい。
9月30日はポッドキャストの日。